ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、三船町恐竜博物館から、林哲也さんにお越しいただきました。林さん、おはようございます。よろしくお願いします。さあ林さんはですね、三船町にあります恐竜博物館で今、研究員というか学園というか
学園ですね
、はい、学園として、今ですね働いていらっしゃるというわけですが、最初に申し上げておきますが、4月来月ですよ、
はい、
27日日曜日に三船町の恐竜博物館が、改めてオープンをするということで、
はい、
今準備の真っ只中、
はい
ですよね、はい、新聞等々でもこんなのができるらしいぞとかって言ってね、
はい、
ちょっと紹介されたりもしておりますけども、
はい、
今日ちょっとそういった話なんかもしていこうと思っておりますが、
はい、
まず三船町の恐竜博物館、簡単にちょっと歴史から紹介していただけますか。
はいはい、ですね、1979年に、三船町のですね、地層からもう、当時ですね、小学1年生のお子さんだったんですけど、恐竜の歯を見つけまして、これがですね、日本で初めて見つかった肉食恐竜の歯ということで、当時すごいマスコミを賑わせまして、
初めて見つかったやつだったんですか、
はい、
これは。
そうですね、はい、
へ
え、恐竜としては2件目ぐらいだったと記憶してますが、肉食恐竜に関しては初めてだったと。でそれから本格的に調査が始まりまして、
はい、
もう三船の山とかですね、地面の下の地層がですね、もう恐竜化石がたくさんもう埋もれているということが次第に分かってきまして、いろいろ調べていくと、実はもう日本で3本の指に入るぐらいですね、もう恐竜の化石いっぱい入っているということが分かったんですね。
三船にはですか。
はい、
日本で3本の指に入る。
はい、それぐらい言っていいと思います。
はあ、はい、そんな場所なんですね、三船ってところ。
そうですね、はい、
なんで地域だけそういうふうにこう残っちゃってんでしょうね。
そうですね、いくつか、偶然がいくつか重なって、そういう地層、当時の地層が残されているということなんですけど、三船の場合は9000万年前という、とてつもなく昔の時代で、白亜紀後期と言われる時代なんですけれど、例えば日本にはですね、アンモナイトが出る地層っていうのは、結構あったりします、
はい、
北海道なんか結構出たりしますが、そういうのは大体海の地層なんですね。で恐竜というのは陸上に、地面の上を歩いている生き物ですから、もうそうすると恐竜の化石が出るためには海よりも陸上の地層がいいというわけなんですけど、
はい、
でそういう地層が残されているのはもう日本にあまりなくてですね、で、時代とか、そういう地層がどれだけ分布しているかとかいうことを、考えるとですね、それだけ、日本で3本の指入るぐらいですね、実は恐竜化石がたくさん埋まっているということですね。
これは皆さん教科書とかで習ったと思いますけれども、
はい、
日本っていうのは今はこうやって陸に出てますけれども、
はい、
結構沈んだり浮かんだりというか、
沈んだり浮かんだり、あとはもうぐちゃぐちゃの圧力がいっぱいかかる場所にあります。火山地帯ですし、地震地帯ですから、もうぐちゃぐちゃになって、地面の中にあるんですけれど、それがもう偶然ですね、たまたま陸上に出てきて、それが三船でこう露出しているということですね。はい、
これは何のいたずらか分かりませんけれども ね、
はい、
それが出てきているというのが三船ということで、
はい、
しかも日本で3本の指に入るぐらいの場所と。
そうですね、多分皆さん、リスナーの皆さん あまり知らないと思うんですけど、実は熊本県の中にですね、はい、そんなすごい場所があるっていうことをですね、知っていただきたいですし、それをに恥じないような博物館を建てようということで、4月27日にオープンのですね、新館を建てています。
私はもう正直ですね、
はい、
なんか掘れば出るのかなぐらいの
、はい、
あ、ちょっと今笑われちゃいましたけど、いや、そんな認識ですよ、
はいはい、
だから古い地層ってのは、
はい、
ずっと深く掘れば古い地層があるんだろうと、
はい
はい、そこを掘れば出るんじゃないのぐらいの感じで
思ってる人が、なかなかそうはいかないですし、いや、そこは難しいところであるんですけれど、ただし三船では結構掘ったら出てきますね、もう山全体が化石埋まってるような山だったりしますから、
はい、掘りたくなりますね、
掘りたくなりますね
という話を聞くと掘ってみたくなりますけれども ね、
そうですね、
はい、まあ、そういう場所の上にまさしくその地層の上に恐竜の専門の博物館があるという、
はい、そうですね、はい、
ね、この素晴らしいことなんですけれども、
はい、
新たに4月27日にオープンします。
はい、
はい、これはどういう中身になっていくんでしょうか。まあ、今準備中で全部はまだ言えないところもあるかもしれませんが、
前の博物館に来ていただいた方はですね、はい、まあ、正直に申しますと、まあ、武道場を改造したような小さい博物館で、まあ、アットホームなくつろげる空間であって、それはまあすごく良かったと思うんですが、
はい、
まあ、先ほど申しましたようなもう恐竜化石、非常に重要な場所であるということですから、はい、まあ、新しくオープンする博物館ではまあ、全国といいますか、まあ、九州の中ではもう恐竜を見るんだったら三船だよっていうぐらいですね、もう立派なものを作りたいと思っております。で、まあ、展示エリアとしてはそれほど大きくはなりませんが、ただまあ随所にですね見どころを作っておりますし、まあ、これはうちでしか見れないなとかですね、まあ、こういう演出はうちでしか見れないなって今感動を与えるような展示を今作っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。
先日新聞出てました、
はい、
全長24メートルの巨大な恐竜の骨格ですか。
はい、
これもあるわけですか。
ありますね、まあ、それは、一つの目玉でありますが、それ以外もですね、はい、たくさん用意しておりまして、多分ここで詳しく述べない方がですね、見た時の感動があると思うんですね。
いろいろ言わない方がいいですね、これね。
びっくりさせる自信はあります。
我々今ほらすごく熊本に、ま、の三船にあるっていうのが当たり前のようにもなっちゃってますから、
はい、
あ、そうなんだって感じがするかもしれませんが実は恐竜専門の博物館自体そんなたくさんないわけですよね。
そうですね、まあ、恐竜博物館という名前がついたのはうちを含めてもう一つ、ただまあそれに相当するような施設は他にもですねございますし、例えば五所浦にも、はい、白鶴資料館とかありますね。
ありますね、はい、はい、
ただまあ恐竜博物館と歌ってるのはうちを含めてあと福井にあるだけですね。
はあ、福井もよく出る場所なんですね。
そうですね、はい、
ぐらい実はすごく貴重なものが、
はい、
熊本にあるということですよね。
はい、
なんかね、掘れば出る、行けばあるぐらいの感じでおりますが、住んでるとそんな感覚になりますけれども、はい、実はそうじゃなくて、とてもすごい歴史の流れの中で、たまたま三船にそういうものがあって、
はい、
そしてその上に博物館があるというね、はい、この熊本にいる幸せ、皆さんちょっと見て感じていただきたいと思いますけどもね。ぜひ、はい、まあ、そういったことで、いろんな中身が実はありまして、体験できる、まあ、ちょっと全部は、ね、言えないんですけれども、はい、これまでもいろいろ例えばその行って体験したりもできたじゃないですか、はいはい、見るだけじゃなくて、
はい、 そうですね、
そういったのもこれからはどうなんですか、はい、オープン以降は、
まあ、うちの博物館の今までの特徴としてですね、まあ、体験コーナー、まあ、プログラム、学習プログラムを充実させて、まあ、体験していただく、まあ、簡単な小学生以下のお子さんでも参加できるものからですね、もしくはちょっと、まあ、小中高生以上もまあ大人も含めてですね、体験できるようなプログラムをいろいろ揃えておりまして、
うんうんうん、
まあ、それを実践してきたんですけど、まあ、新刊になってもですね、まあ、そういうのでを、まあ、さらに充実させていきたいなと思っておりますので、いろんな楽しみ方ができると思います。
もっと皆さんにね、
はい、
ちょうど4月27日、ね、ゴールデンウィークの頭になりますから、ね、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいですね、
はい、そうですね、はい、
はい、ね、まあ、こういった博物館の運営はもちろんなんですけれども、まあ、学芸員として林さんたちは、はい、いろんなこう研究やら何やらもいろいろされてらっしゃる。
そうですね、はい、
ですよね、もちろん、
はい、まあ、私個人の考えとしてはですね、学芸員というのはまあ自分の研究をベースにしないといけないという考えがありまして、
はい、
というのはまあ、展示っていうのはずっと据え置きのわけではなくて、まあ、5年とか10年の単位でですね、更新していくわけですね。で、例えば10年前20年前のティラノサウルスの復元を見ていただくと現在と全然違うと思うんですよ。で、昔はゴジラ立ちをして いたと思うんですけれど、
はいはい、
今はもうそれが前傾姿勢になって、しかも最近最新の復元画だとですね、羽が生えている、羽が恐竜は鳥だっていうのがですね、まあ、最近10年間ぐらいでこう明らかになってきまして、
はい、
まあ、海外の新しいですね、復元画とか見るともう鳥のように羽を生やしているんですね。
そうなんですか。
で、まあ、そういうですね、新しい知識というのをこうどんどん展示に取り入れていかないといけないと思いますので、そうするとまあベースには我々学芸員はですね、まあ、研究というベースがないとなかなかそういうのを追いついていけないと、 来館したちょっと詳しいお子さんの方が詳しくなっちゃうとまずいと思うので。
そうですね、まあ、今インターネットもありますからね。
そうですね、違うよって言われちゃうと困るので、まあ、そこはですね、研究者であるということをまあ重要だと考えますね。
ではその我々が大人の方々が知っている恐竜とはまたどんどんその変わっていってるわけですね。
そうですね、まあ、より正しい方向に本来の姿に近づいていくということだと思うんですが、まだまだ分かっていないこといっぱいありますので、そこはまあそうですね、勉強するだけではなくて自分が研究者であるということが重要だと思います。
なるほどね、まあ、そしてそれを皆さんにね見て体験していただく場が、まあ、そういう博物館であるということなんですけどね、はい、まあ林さん今回まあそのオープンをするわけですけども、まあ、こういうオープンに立ち会うなんていうのはそうそうないわけでしょ。
そうですね、はい、まあ、学園一人の経験としてはですね、まあ、おそらく一緒に一回ない、まあ、貴重な体験だと思いますので、まあ、正直申しまして非常に大変ですが、それだけやりがいのある仕事だとは思いますね、はい、
なるほどね、まあ、これからまあ、ね、どういった皆さんにこうどういう楽しみ方をしていただきたいですか、この恐竜博物館、
はい、ですね、まあ、私もここに博物館に勤めてます、日が浅いんですが、なので、まあ、それほど深くは知らなかったところも実はあるんですけれど、熊本市内の皆さんとか、まあ、県内の皆さん、はい、リスナーの皆さんの中にもですね、まあ、三船に博物館がある、恐竜博物館があるということをご存じない方も結構おられると思いますし、ましてはですね、その、まあ、冒頭で述べましたように3本の指に入るぐらい恐竜いっぱい出てくるっていうことをご存知の方はほとんどいないと思うんですね、
ですね、
でそれは誇っていいことだと、すごいことなんだと思ってますし、まあ、それを体感できるような博物館を建ててますので、まあ、まずは、一回見に来ていただきたいと。で我々の考えとしてはですね、まあ、恐竜をまあきっかけとして化石とか昔の生物に興味を持っていただいて、さらにはですね、もう科学サイエンスにですね、さらに興味を持っていただいて、まあ、そういうことの入り口になってもらえるような博物館を目指しています。
なるほどね、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はいはい、僕が最近ね三船町で面白かったなと思ったのは、はい、まあ、ちょうどお雛様が先日ありましたけどもね、はい、三船町のお雛様はね恐竜ビナがあるんですよ。
そうですね。
あれちょっとインパクトありましたね。
そうですね、いろいろそういう、まあ、恐竜ビナに限らずですね、はい、いろんなところで、まあ、ティラノサウルスの レプリカがあったりしますが、それにコスプレをさせたりとかですね、まあ、いろいろ博物館のスタッフが楽しみながら、町の人が楽しみながらですね、みんなで盛り上げていこうという姿勢を保ってます。
ああいうのもまあ遊びじゃないですけれども、はい、ちょっと面白いですよね。
そうですね、非常に重要だと思います ね、
はいはい、今後そういった意味でもいろんな楽しみ方幅広くね、はい、皆さんにも発信していっていただけるんじゃないかなと思います、はい、三船町の恐竜博物館4月27日、日曜日のオープンということになっています。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はい、ということで今日は三船町、恐竜博物館から、林達也さんにお越しいただきました。林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。